熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、ちょっとね、寒さもなんとなく寒いというか冷えてるというかね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、受験生にとってはね、大事な時期ですし、まあ寒い寒いばっかり言ってられないんですけどね、なかなか雪も降ったりとかですね、ちょっと冬らしさを増してますが、ちょうどね、おとといその前かな、おとといですね、ちょうど新幹線で新大阪移動し、大阪でちょっと仕事がありまして移動してましたら、ちょうど前原で予定ではね、ちょっと新幹線遅れるなんてなってまして、遅れるのかなって、まあでもちょっと心配だからといって予定より3時間ぐらい前に新幹線を変えまして、動いてたんでね、途中ゆっくり運転って言って、どこからかな、まあ全体的にゆっくりだったんです。特に名古屋から前原あたりかな、ゆっくり運転してたんですけど、まあ雪景色でしたね。本当になかなかあれだけ皆さんちょっとね、声だけ伝えるんであれですけど、本当に真っ白な雪景色で、本当に降ってるって感じの景色だったんですけど、なかなか見る機会ないのでね、去年は東北でちょっと秋田の仙北市とかちょっと仕事があって行ってた時も相当降ってたんで、僕らからするとすごいなと思ったんですけど、まあ本当しばらく見ないでまた見るとですね、雪景色というか、まあね、かなり日本海側降ってるみたいだから、まあ太平洋側はねそこまでもないと思うんですけど、やっぱ慣れてないんでね、豊橋あたりだとね、本当に全然まだ降る感じもね、そこまで積もるみたいな感じもないんですよ。大阪のね、街の中も結構途中チラチラしてましたけどね、ただ、まあ、積もるまでの雪ではないので、やはりですね、なんか積もる時の雪ってなんかやっぱ雰囲気違いますからね。私も小さい頃はそんな雪ばっか見てたんで、分かりやすいんですけど、まあ、そこまでないんですが、まあ、やっぱりでもなんかあれぐらいの雪がねちょうどいいというかですね、雰囲気見てて冬を感じてちょうどいいぐらいなんですけどね、あんまり降ってしまうとね、またそれはそれで大変ですから、はい、そんな中ではありますが、まあ、寒さに負けないようにですね、私も、頑張っていきたいと思ってますが、なんかね、結構そうは言っても中と外のね、気温違うじゃないですか。やっぱ部屋の中あると暖かいから、なんかこれ難しいですよね。案外部屋入ったら暑かったりしてね、だからこの寒さと暑さとのこのバランス、まあ冷房と暖房、まあ要は夏と冬もそうですけど、外は暑くて中は涼しくてね、冬は今度中は暑くて外は寒くてみたいなね、まあね、なかなかこうコントロール難しいですよね、体もね。まあとはいってもまあ冬ですから、寒さに負けないように今日もですね、熱血で、まあ、熱いトークで、はい、ここは盛り上げていきたいと思ってますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生、お楽しみにメッセージで募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシノリ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時16分です。小倉スタジオから生放送でお届けしています。 ね、雪といえばですね、なんか話したことあったか忘れちゃったんですけど、忘れちゃったですけどって言ってはいけないんですけど、いろんな人に話しすぎて、ちょっとたまたま雪の話してて、私大学時代スケート部だったんでね、氷上部っていう名前だったんですけど、スケートやってたんですよ。ただ別に大学で始めたわけじゃなくて、実は小学校の時スケートっていうのを、まあ要は学校の授業としてやってたんですね。で毎日だったかどうか忘れたんですけど、なんか結構毎日行ってた気がするんですが、ある一定の時期は、ま、ね、朝スケートリンクにですね、午前中寒い時は必ずみんなでスケートリンクにスケートするっていう授業だったんですよ。で珍しくないですか、学校で午前中スケートやってるんですよ。多分体育の振り替えだったと思うんですけど、それがスケートリンクって言っても田んぼなんです。で田んぼをスケートリンクにして、でそこで滑りに行ってたっていうね。でも田んぼをスケートリンクにするって言っても、結構田んぼって稲買った後にいろいろ残ってるものが多いんで、まあ、それをきれいに取ってですね、で水をまいてですね、水溜めて氷が張ってもですね、普通に張る分だと、まあ、張るんですけど、やっぱり氷が弱いので、やっぱりそこにですね凍らせるために何かしたりとか、毎朝水をあえてまいて氷をどんどんどんどん厚くしなきゃいけないんですよ。で小学校の時はそんなにね、ありがとうございますぐらいだったんですけど、そんなに考えてなかったんですけど、まあ今考えるとすごいね、丁寧にやっていただいて、どのぐらいかけてたかな、それでも1時間は歩いてないと思うけど、でも結構な距離を歩いていった気がするんですね。で、まあリンク行ってスケートするっていうのが当たり前だったんで、話するの忘れてたんですけど、結構皆さんに言ったらそんなことあるんかっていう感じで、まあ朝ね、午前中スケートリンク行ってスケートするのはまだリンクがあればあるかもしれないけど、田んぼですからね。はい。で、すごいそれが印象残ってて、で当たり前すぎてちょっとね、あんまり話してることなかったんです。で、なんかそれに影響を受けたうちの親父がですね、うちも畑がありましてですね、段々畑。まあこの石田町とかね、豊根村とか、まあその山の奥はやっぱりこう段々畑じゃないですか。だんだんって言って段があって段があって段があって、で大きい広いじゃなくて山の斜面を利用して畑をだんだん作っていくっていう、段ごとね。でその一番上のまあまあ広い田んぼに うちもスケートリンク作りまして、なんか家にもスケートリンクあったんですなかなかないで、リンクっていうかね、田んぼなんですよ本当に。でだから田んぼだからね、結構冷たい時に張るって結構ね、氷日中はやっぱりちょっと暖かくなるので厚くしてですからね、なかなか、たまにね、あれ薄いとこあって、皆さんの言ってるスケートリンクって普通のスケートリンクだからそんなことはないんですが、私たちが使ってる田んぼって結構一つ間違うと穴が開いたりしてね、薄いとですね落ちたりしますからね、はい、で穴が開くと大変なんですね、そこだけ埋めなきゃいけないから。なんかそんな思い出がありまして、そんな話しててね、でそれがあったんでスケートができたんで、スケートの部活にまあ入る動機になったっていう、多少他の人より上手いだろうってことで入ったっていうのがそもそもだったんですけどね。えなんかあんまり痛いでしょう、経験って。僕も結構貴重な経験で、今思うとさすがに家の田んぼにスケートリンクある人っていないなと思って、はい、なかなかね。まあ当然僕は田舎農家だったので、農家とか兼業農家ですよね。稲もありましたし、畑もありましたし、茶畑で茶のお茶の葉も取ってましたし、栗の木もあったんですよね。桃もあったな。で結構そういう田舎なんで全部ありましたね。で稲を買って、まあ干さなきゃいけないんで稲って買った、それ手伝ったり。椎茸も取ってましたね。椎茸のボタギって木に穴開けてですね、そこに椎茸の木を打ち込む作業とかしてました。まだ何言ってるか分かんない人も多いと思うんですけど、結構そうやって椎茸って自然になってるようにしてね、結構観光客の方が間違えて、椎茸生えてるじゃんみたいな言って取っていく方たまに見えるんですけど、そんなことはなくてですね、綺麗な椎茸はちゃんと、まあ今は多分 昔と違ってそんなあの、ね、山の中にポンって木を置いて組んでそこにあの椎茸の木を植えてみたいなのないと思うんですけど、僕らの時は僕が覚えてるのは本当そういうところ湿ったところでなんか椎茸の木を組んでですね、そこで菌植えてですねやってましたね。でうちに乾燥機みたいなのがあってそこで干し椎茸作ってまして、はい、カイコもいた気がしますね。なんかカイコもでも いましたもんね。カイコ飼っててあの眉取ってましたね。なんかすごい農家ですよね、そう考えると。今思ってみて、あの、あんまり話すことなかったんですけど、何でもやってましたね。確か。で、あの、まあ、昔なんでね、まあ、そんな話することもあんまりなかったんですけど、水道もですね、山からの湧き水だったんですよ。だから、要は源流に近いので、あの、その一番の水源は、あの、水のね、出るところの水源って、本当にポタポタポタみたいな、あの、湿った湿地みたいな感じのところがありまして、そこからなんか線になってですね、水が流れ始めて、で、だんだんそれが太くなって本当に川にみたいなんですけど、その前に沢みたいになるんですよね。で、なんかもっと源流辿っていくと本当そんな感じで、それが山の中にあるんですよ。で、それは多分いくつもあるんだと思うんですけど、山の中には。で、たまたまうちの山に回って、そこの、まあ、とこから水を引いてきて、そこで生活水として使ってました。まあ昔なんでね、でそこのまあ水きれいじゃないですか。だからちょうどそこのところ水を溜めるところがありまして、そこにあの沢ガニとかね、結構あのなかなかきれいな水ですから生息しないので沢ガニとかいましたね。でそこを伝っていくとですね、もうずーっと水、まあ水路しかないわけですよ。だからそっちは危ないって言っちゃいけないって言って、ね、よく親にも言われてまして、でそこから下っていくとなんか田んぼに水を引いて、で、もっと下へ行くと川に流れ込むみたいな。うん。まあ、そんなのがいくつもあるんでしょうけどね。そんな幼少期を過ごしておりまして。今考えて、今久々に喋りましたけど、なかなかですよね。体験としてはね。なかなかないね。はい。まあ、それはヘビを捕まえて一緒に散歩してたぐらいですから。はい。よくあの、通学路が取ってくときにヘビと戦ってましたんで、まあ、いきなり出るんですよ、あの人たちね。で、別に多分向こうは戦う気はないんでしょうけど、僕らが子供なんでなんか戦う気満載で、なんかもう来たら向かい合って、おーいとかやってましたんで、今思い出返して、そんなこと今普通道端でパッて蛇なんか見ないじゃないですか。あ、私たち、まあまあ遭遇しましたね。うん。まあね、なんか懐かしい話ですよ。ある時あの、本当に今でも覚えてるんですけど、真っ白な、まあ、アルビノだったのか、脱皮直後だったか、脱皮直前だったのか、真っ白な蛇に会いまして。うん、なんかすごい、今は、なんかちょっと、いろんな、イメージが膨らんでて、その蛇は、まあ、今年ね、見年ですから、ちょっとそんな話ですけど、本当に白い蛇で、その蛇は本当にこう、立ち上がってですね、なんか立ってた、まあ、なんだろう、マングース対コブラのコブラみたいなイメージで僕の頭にあるんですけど、多分本当は違うと思うんですけど、なんかその見たのがすごい印象残ってますね。はい、そうですね。まあうちの弟もよくじゃないな、噛まれてましたからね。うん、ヘビに噛まれるんですよ。でもね、それ普通にヘビが降って木の枝見たらいたりとか、降って見たらニョロニョロしてたりっていう環境は当たり前だったんで、まあ噛まれてしまうこともあるだろうみたいな、ちっちゃい子は特にねみたいな環境でした。はい、すいません、なんか盛り上がってトークを何の話だったかっていうところなんですけど、まあ雪スケートがリンクがあったって話なんで、冬らしい話をちょっとさせていただきましたがすいません。この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲お届けします。お届けするのは、会いたくなった時に君はここにいない、バイサザンオールスターズ。
昨日までの夜の恋が
で会いたくなった時に君はここにいない、お届けしました。時刻は6時29分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目のお届けするコーナーです。私中澤おさむさむさんがお届けする外国に行った際に覚えておくという使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。ということで。はい。あんなことやこんなことばっかり喋ってる気がしますが、まあどうしてもちょっとあんなことこんなことの方がちょっと盛り上がるっていうかね。私の中でも私が盛り上がってるんですけど、はい、つい喋ってしまうんですが、ちょうどね、まあ2月3月、まあ2月かな。アニグローバルエデュケーションの中で、まあ英語スクールアニと、アニインターナショナルスクールっていうね、ありまして。で、英語スクラーニアは当然ね、今、各校舎で開校してますし、まあ、おかげさまで愛知県中で受けていただいてる方いるんですけど、まあ、英語スクラーニアはね、小学校、まあ、年長さん、小1くらいから、じゃあ年長さんじゃない、3歳さんから、失礼しました。3歳さんから、上は社会人の方まで通っていただける英語スクール。で、やっぱりまあ、オンラインやね、アプリやなんかも、やっぱありますけど、人間と喋るためにやっぱり言語って使いますから、まあ個人的なところで言うとアプリも使ったりとか、AI も AI っぽい、うちも教材いっぱい用意してはありますし、まあここの地域でもいち早くね、タブレットを取り入れてですね、やってるっていうのもあるから、まあまんざら否定的ではないんですが、やっぱりリアルでこう反応っていうのはなかなかこうね、学べるとき少ないし、やっぱ人から感じる方が言語っていうのは、まあ習いやすいかなっていうのは僕の印象ではあるんで、うん。まあプレッシャーもかかりますからね。対人の顔とか表情とかね。確かに間違えていい方がね、反復は繰り返したら覚えやすいんですけど、その後で実践的に使うってとこになるとやっぱりリアルの方がいいかなっていうところあるんですよね。まあついでに言うとなんかよくゲーム的に、ゲームをしながら楽しみながらってあるんですけど、英語を学んでから楽しむべきだって、ゲームの楽しさの延長線で英語があるっていうのは、ちょっとまあ、ゲーミフィケーションっていうやり方としてあるんですけどね。まあ、個人的には、使い方としてどうなのかなとか、アウトプットする、まあ、要は使う時とかにどうなのかなっていうのはちょっとクエスチョンはあるんですけど、まあ、これは個人的な感想なので、まあ、何でもかんでもゲームチックにやっていくといいっていうわけではないとは思うんですけどね。まあ、あと、英語の学習っていう面で言うと、受験とかそういうものに関してはまた違う話なので、まあ、英会話とかってことで、会話をするっていうのは当然すごい英語力いるわけなんで、そこまでどうやって土台作っていくかってところって非常に難しいんですが、まあ、その辺もね、リアルでネイティブの先生たちが、カリキュラムに沿って、しかも、ずっと培われてきたね、マニュアル、あと手法で、まあ、これ、アニーの、 メソッドがあるんですけど、アニプラクティカルメソッドってメソッドでやらせてもらってますけど、まあこれでやってるのが、英語スクールアニで、これが体験もね、今ちょうど多く皆さん来ていただいてるんですけど、プラスインターンシャンスクールですね。ちょうどね、緑ヶ丘子供園さんでも開校するんで、もう、開校前から、開校前からって変ですけど、先行予約でもう生徒さん集まってきていただいてて、おかげさまで、盛り上がってるなというところで、ありがたいことなんですけどね、今年からスタートするということで、まあ、新規開校結構ね、最近、まあ、校舎っていうか、まあ、ちょうど蟹江町にもファミリーカフェまんまって引いてたって、すごい素敵な、まあ、レストランっていうカフェですかね。その中でやったりとか、今回も、緑ヶ丘子供園さんの中でやったりとかっていうことで、かなり一緒にコラボしながらやっていくことが多いんですけどね。その中で、今日は英語の話ですけど、その、まあ、インターンシャスクールってのは、まあ、当然、2歳さんぐらいかな。まあ、親元さん離れたりとか、まあ、いろんなことクリアできればなんですけど、そっから後に、まあ、3歳さん中心に、3歳、4歳、5歳さん。そして、上は、途中入会今のところできない。まあ、できますけど、試験に受かれば。途中入会は基本的にはできないんで、幼児さんだけ、基本的にはフリーで入れるんですけど、その後、小学校の後、途中入会する場合は、だいたい帰国子女の方とか、まあ、英語長くやられてる方とかだったら一応クリアできると思うんですけど、試験がありまして。だからまあ基本的にレベルは下げずに授業を推移させていくっていうスタイルの、インターンシャスクールって。だからこれは超、早いうちにね、皆さんスタートしていただくといいと思うんですけど、それのですね、実はもっと早いバージョン。まあ要は、1歳さんから、まあ未就園児さんですね、1歳から3歳さんとその保護者向けに、実はマミー&ミーっていうね、サークルができまして。これ定員制なんですけど、月1回開催して、まあちょうど子育て中のママだったりとか、あるいは、ね、いろんなことでね、英語教育、悩んでる方とか、まあ悩むまでいかないけど、どんなもんかなと思ってる方とか、そういう方対象にネイティブの外国人講師と、なんと日本人ママ講師。だから経験がある。今までね、ママ、日本人のママ講師ですから。ママが来ると。だからママだった人がママに教えるんで、完璧じゃないですか。しかもネイティブと。さらに英語の先生と。なんか、もう至れり尽くせなんですけど、そのサークルが始まります。マミー&ミーと。これがですね、まあ FO の読み聞かせだったり、クラフトだったりね、お子さんと一緒に参加できると。で、ネイティブの先生にも触れられますし、まあ日本人の先生も一緒ですから、お母さんも英語がなくなくても安心してください。まあできなくても、うちのネイティブの先生は、英語しかできない方でもきちっと対応できるんですけれども、まあご不安もあると思うんでね。で、現役のママ、講師が担当ですから、あと子育てだったりとか、あるいは英語の相談も、英語の相談と子育て相談両方できるってなかなか、じゃないですか。はい、なかなかそういう環境ないですから、まあそういう環境で、なんと、ちょっと開校校舎は異なるんですけれども、毎月の日程はなんとインスタグラムでアップしてます。インターンシャスクールのインスタをフォローしていただくと、そこにマミー&ミーという。で、これ無料なので、無料ですよ。はい。無料なんです。下世話の話しちゃうと兄ね、インター通うと一回結構かかりますので、私が言うのもなんなんですけど、無料なので、お時間があってね、なんかそういうタイミングで皆さん来たいなと思ったら、ぜひ参加していただくといいかなと。なので、まずはですね、兄インターンシャスクールのインスタをフォローしていただくと。うん。そうしていただくと、自分の近くの校舎で受けれると。日程が合えばですね。はい。なので、遠慮なく、まあ、要は通わないっていうか、無料なので、来ていただいて、先生と触れて、ママ講師と触れて、英語の話もしたり、子育ての話したり、ね、そういう場面で全然いいんじゃないですか。うん、私も行けるといいんですけど、なんとママじゃないんでね。ちょっと、どう見てもあれなんで、私はちょっと遠くから見守りたいと思いますが、せっかくの機会なので、ぜひ来ていただくと。いいかなと思ってご紹介しましたが、アディのインスタはね、結構ねフォローしていただくといろんな情報出てるんで、まあ教育のことをいろいろ考えてる方とかね、 あの、いろんな、こう、なんか勉強していきたい、参考にしたいって方は、ホームページ行っていただいても大丈夫ですし、インスタでアニインターナショナルスクールと検索していただくと出てきますし、まずはフォローしていただいて、マミー&ミーというところを探していただくと日程が出てきますので、マミー&ミーはお母さんと私って意味ですからね、単純に。はい。あの、マミー&ミー、ぜひ参加いただくといいなと思います。なんか、いいよね。みんなで来てね。こういう会ができると。なかなかネイティブの先生が常駐してるとこしかできませんので、まあ、それに英語スクール通わせる前とか、まあ、兄じゃなくてもいいんですけど、いろんなとこ行かれる前に、やっぱ一回来てみたりとか、実際先生と話してみたりとか、やっぱりそういうことしていくっていうのは大事だと思いますよね。あとは、まあ、習わせるとこで不安もあると思うので、環境とか確認いただいたりとかね、いいと思います。ぜひ、来てみてください。ということで。今日中澤イングリッシュはなんとマミー&ミー、考えられなかったね、僕が1歳の時は。ネイティブの先生会ったの中3がさ、中3に初めて会いましたからね。はい、恐ろしいし、1歳で12年間違いますからね。よく英語の話このところしてるという、はい、まあ後からでもなんとかなると思うんですけど、まあお母さんの方のあのいろんな悩みも解決しますので、ぜひしていただくと嬉しいなと思います。はい、今日はちょっとマミー&ミーのご紹介なんかもしながら中澤イングリッシュをお届けしました。以上、中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時39分です。エンディングの時間になりました。はい、ということで、まあ、先ほどね、マミー&ミーの話しましたけど、まあ、せっかくなんで今日あのまた新しい取り組みしてるってことで、3月の20豊橋方面はね、本部校、豊橋西三区町にある本部校なんですけど、こう23時の3時から4時半の間で、まあ、中学生。で、1時から、10時から11時半。1時から2時半ってことで、小学生なんですけど、小学生はまあ午前中から昼過ぎまで、その後は中学生。なんとですね、小学生は、経済や社会の仕組みについて学習しようということで、子供動物園救済プロジェクトというプロジェクト発動しました。これ小学生です。例えば動物園の餌代っていくらかかるのかなとか、動物園に入ってくるお金ってどうなんだろうなとか、人気な動物園を作ってみようとか、自分でね、そういうこうやるイベント、プロジェクトを作るイベントがなんとトヨタと豊橋で行われます。これアニーグローバルエデュケーション開催なんですが、実は4月からキャッシュっていう講座が始まりまして、これはですね、まあ要は経済社会の仕組みを学んでいくって講座なんです。これを塾でやれるってなかなかないんです。これ全国的にも本当に稀なんで、聞いてる方本当にオンラインもありますし、リアルでもやってますので、4月からはそれにぜひ来てもらいたいんですけど、その前になどんなことやるのみたいなところで言うと、この経済社会の仕組みを知ろうということ、小学生は子供動物園救済プロジェクト、そして中学生はなんとワールドカップ開催プロジェクト。聞いてるだけで楽しそうですね。大学の、経済学部の授業じゃねえかっていう。まさにですね。それは中学生が3月23日の2時、3時から4時半でやりますが、例えばどのスポーツが人気になってワールドカップ開催に必要な経費って何とか、どっからお金を得ることができるのみたいな話で、またこれもプロジェクト組んで、中学生のこのワールドカップ開催プロジェクト。これを行います。3月23日です。すごいでしょ。すごいでしょって私が言うのはなんですけど。なんかね、やっぱりね、こういうことをやらずに来てしまってるっていうのはあるじゃないですか。で、しかも学ぶの大学から学ぶっていうのはあるんです。まあ、高校でも、まあ、最近ちょっとあるんですけど、まあ、レベル感で言うと、やっぱり最初に小学校ぐらいでこういうことを経験していくと、まあ、要はね、タブレットとか、まあ、PC もそうなんですけど、ゲームやるための道具みたいな感じで思ってる方結構多いかもしれないです。逆で、課題があるから解決するために、そういうものを使うっていうのがナチュラルだと思うんですよ。 だからなんか調べたいことがあるからそれ使う、やりたいことがあるからそれ使うみたいな。だからまあ結局はそういう課題解決っていうのはこれ日常で私たちはいくらでもあるんですね。どんなことでも目先の何でも課題にできるんですよ。ただそれに気づいてないだけです。だから僕ら今度この経済や社会の仕組みについて学習しようということですけど、こういうプロジェクトを通じて子どもたちにいろんなことを学ぶきっかけを作ってもらいたい、そして成長してもらいたいのでやりますので、はい、3月23日、10時から11時半13時から2時半は小学生子ども動物園救済プロジェクト、そして、3月23日日曜日3時から4時半は、中学生のワールドカップ開催プロジェクトということで行われます。この経済社会経済仕組みのプロの先生たちもお見えになりますし、面白いイベントです。ぜひこれもあのホームページインスタからチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、もりもりたくさんの兄グローバルエデュケーション、なんかねこういうことしたかったんですね。中澤先生もやっぱりね、あの勉強は大事ですけどね、勉強っていうかその語教科やるのは当然、基本作るのすごく大事ですけど、やはりそれを何のためにやるのかって意義をいろんなことから学んでってもらいたいし、その意義を感じることによってより勉強も楽しくなると。はい、ますます来年に向けてパワーアップしたアニーグローバルエデュケーションをお届けしたいと思ってますので、ぜひいろいろチェックしてみてください。今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye. 最適なメガ